せーの、こんにちは、浜横夫婦です。この番組、浜横夫婦のゆるキャリ暮らしでは、30代共働き夫婦と2歳児息子と0歳児娘の日常、ライフスタイル、2人の考え方などを夫婦対談形式でお届けします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日もお便りに続答えていこうと思っております。
うん
うん、本編に入る前に最近の雑談をしようかなと思うんですけど、最近めっきり寒くなってきてね。
ね。
お出かけとかも結構考えるんですけど、
ね、なんか今まではさ公園に行ってピクニックしてみたいなのが多かったんですけど、夏から考えるとさ、夏も結構水遊びのために公園行ってみたいな感じだったんですけど、ちょっと公園親も寒いし、
うん、
娘さん寒いし、まだ歩けないから息子さんはね行ったら楽しいんだけどっていうのでね、お出かけどうしようみたいな、悩んでる。
そう、
うん、
ただそんな中ね、まあ息子さんが動物園に行きたいと言ってて、
うんうん、
でちょうどね友達の夫婦も動物園行こうよみたいな話になったので、
うんうん、
私たち家族と友達夫婦と6人でね、家から行ける範囲の動物園に行ってきました、でそこの動物園は割とね何回か行ってるんですけど、
そうだね、
まあ、結構園も広いし、歩くの大変なんですけど、まあやっぱ寒かったね。もう
めっちゃ寒かった。なんか毎年この11月に息子さんとさ行ってて、その動物園に、だから毎回11月に行ってるんですけど、なんか今年一番寒かったかな、なんか今までよりも。なんか動物がめっちゃ寝てて、
寝てた
なんかうずくまってさ
端っこでね、
だからなんか見つけられないし、見つけててもなんか寝てるなみたいな、
動かないなみたいな
って感じで、なんかあ寒い時の動物園ってあんまり動物見えないんだなって思った。
息子さんもなんか行きたいって言った割にさ、そんなに動物好きなんかこいつみたいな反応だったよね。
そう、いやなんか前よりは動物を分かってるというか、あ、ゾウさんだとかさ、ライオンさんだとか言ってるけど、こう私がさ抱っこしてさ前に連れててもさ、もう終わりですとかさ
次とか、
ね、そうそう、あとなんかあのガラス越しに見たりするじゃん、そうするとなんかその下のガラスになんかついてる水滴とかそういうのが気になって、全然動物見てなくて目の前にいるのに、だから目の前にほら白クマさんいるよ、白クマって言っても全然見てないし
それしまいにはね、もう動物じゃなくてどんぐり拾い始めてね、
そうそうそう、
その園のね、あちこちにどんぐりがあったんですけど、それをひたすら拾って友達夫婦の夫の人にね
渡してたね、
渡してポッケに入れといてって言って
もはやどんぐり拾いは公園でできるみたいな感じなんですけど、まあでも久しぶりに動物園行って楽しかったね、なんかあとやっぱり、今回はさそのご夫婦と行ったからさ、なんか大人の手がめっちゃあってさ超楽だったね。
楽だったね、助かったね
助かった。まあディズニーとかさ、なんかちょっとしたテーマパークというかさ、なんかそういうの行く時とかって大人の数が多ければ多いほどこっちとしては助かるから、いやありがたかった。
ありがたかったね、はい、ということでね、まあ冬のお出かけも結構ね悩ましいんですけど、これからちょっといろいろ考えてね、まあ、クリスマスシーズンにもなるしね、
そうだね、
そういうなんか季節を感じられることもできればいいなとは思ったりしてます、
はい、
皆様の寒いので急に風邪ひいたりしないようにお気をつけください、
はい、
ということで本編に入っていきたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。はい、それでは本編始めていきたいと思います、
はい、
本日はお便りに回答していきます、1通目、匿名の方です。こんにちは、いつも楽しく拝聴しています。私事ですが、今生後10ヶ月の娘を育てているのですが、第2子の妊娠が発覚しました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
1人目が不妊治療だったので2人目も時間がかかるだろうと早めに妊活を再開したのですが、こんなに早く、しかも自然妊娠で授かったことにびっくりしています。1年半差になる予定です。もちろん嬉しいのですが、まだまだ赤ちゃんの娘がもうお姉ちゃんになるのという戸惑いや、娘が可愛すぎるのに十分に愛情を注いであげられなくなるのではという切なさがあります。浜横夫婦さんは娘さんを授かった時このような不安ありませんでしたか？実際生まれてみて愛情の変化はどうでしょうか？最近息子さんに牛が足りないと言われたインスタの投稿も拝見しました。そのあたりの話も詳しく伺えると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、今1人目の10ヶ月で、で不妊治療でねすごく時間かかったけど、2人目は意外とすぐ妊娠されて、で1年半差になると、お姉ちゃんに対する愛情を注いであげられなくなるんじゃないかとか、 もう1歳半差でね、いきなり兄弟ができて大丈夫かなとか、
うんうん、
まあ、そういうね不安があるのかなと思います。
うん、そうね、
うん、
まあ、まずはね本当におめでとうございます。
うん、
まあ、でも確かになんだろう、戸惑いというかさ、うん、えってなるのはちょっとわかる。
そうね、私たちの場合は息子さんが何歳の時に、
息子さんがね多分1歳ちょい超えぐらいよ。
そうだね、
うん、
だからそれより早かったんだね。10ヶ月で妊娠が発覚ということなので、
そうそうそう、10ヶ月だとまだまだ本当に、だって今のさ娘さんよりもさ、
そうだね、
ちっちゃいってことじゃん。娘さんも今11ヶ月になってるんですけど、
うん、
ってことはなんか今私が妊娠したみたいなことじゃん、うん、確かにちょっとそうするとまだなんか赤ちゃん感がすごいある気がする、
ね、そうだね、
うん、
確かにそれでもう次の子かって、
うんうんうん、
確かに思うのはわかる、
うんうんうん、そうだね。
このように年子の方もね、
うん、
いっぱいいるから、
いやそうね、
自分自身が年子っていう人もいるだろうし、
うんうんうんうん、
子供が年子になったっていう人もいるだろうし ね、
そう
ね、まあ、星の数ほど事例はあると思うんですけど、
うん、
まあ、いざ自分ごとになるとね、
うん、
ドキドキしちゃうのはすごいわかるよ ね、
そうだね、うん、まあ、1歳半差だと誕生日月によってはね年子なのか2学年差なのかよくわからないですけど、
うん、
まあ、でも割と年の近い兄弟になるっていう感じだ ね、
うだ
ね、うん、
うんうん、私たちがじゃあまず不安があったかですかね、
はあ、
授かった時にこのような不安ありませんでしたか。
なんか正直私はあんまり不安はなかった気はする、
うん、
なんかその息子さんに愛情を添えてあげられるかなっていう不安はあんまりなかったかな、
うん、妊娠した時はね。
あ、そうそう、妊娠した時は、
うんうん、
まあ、なんかまださ2人育児をするビジョンも見えてなかったというか、
うん、
私の場合は妊娠してもちろんお腹にいるっていうのは分かっててるけど、やっぱなんかそこ実感湧かないというかさ、
うん、
あるじゃん、
うん、
その本当に2人目が生まれるっていう、そのまだ2人育児もしたことないしっていうので、なんかそこがあんまり多分実感が湧いてなくて、そこまで具体的に考えられてなかったというか、
うん、
っていう感じな気はする。
そうだね、
うん、
確かになんか不安っていうより、おお、なんか驚いて、
うんうんうん、
まあ、備えなきゃみたいな、
あ、そうそうそうそう、
気持ちになったかな、
うん、なんかそれこそさ、私復職してすぐ第二子の妊娠分かったんですよ、
うん、
だからなんかそっちも結構忙しかったというかさ、
うん、そうだね、
気が紛れてたって言ったら変だけど、
確かに復職してたもんね。
そう、復職して本当に2週間ぐらいで妊娠分かってやばくねみたいな、
どうやって上司に言おうみたいな、
あ、そうそうそう、とか、まあ、なんか仕事も一応さもらったりするしさ、なんかそこら辺のなんかバタバタ、
うん、
で息子さんも保育園も行き始めてとか、
うん、
なんかそこら辺がこう被っちゃったから、
確かにな
んかあんまりその妊娠の余韻に浸るって言ったら変だけど、
うん、
なんかあんまり浸れなくて、
そうだね、
気づいたらもうなんか安定期だし、
うん、
気づいたらもう産休だみたいな感じだった気はする、
うん
うん、でもなんかそういえば今話してて思い出したんだけど、お腹が大きくなるにつれてなんか息子さんを思うように抱っこできない、
うん、
と言ったらあれだけどさ、なんかあるじゃんやっぱり、
うんうん、
お腹が苦しいとか、まあ、あんまり重いもの持っちゃいけませんよみたいなことも一応お医者さんから言われるし、
うん、
でもまあ息子さんはまだまだそれこそ赤ちゃんだったから抱っこして寝かしつけも一応してたし、だからなんかそこら辺がちょっと切ないって言ったらだけど、妊娠してなかったらもうちょっとちゃんと抱っこしてあげられたのかなとかちょっと思ってた。
そうだね、
うん、
確かにその時期は息子さんもまだ1歳代だから、
うん、
わかんないしね、説明しても、
そうそうそう、
その第二子がお腹にいるんだよっていうのを、
うん、
もう伝わる年齢なら理解してもらえるけど、
うん、
息子さんはわからないから、
うん、
急にお母さんお腹大きくなって抱っこしてくれなくなったなって思う可能性もあるよね、
うんうん、そうそうそう、からそこはちょっと、うん、思ったりしたかも、
うん、不安という意味では、
そうそうそうそう。
ただまあ愛情の変化はじゃあどうですか、実際生まれてみて愛情の変化はどうでしょうかというご質問に対しては、
なんか愛情っていうことじゃないけど、その一人に割ける時間は減ったなとは思う、
うん、
息子さんに 100% こう向き合う時間っていうのは息子さんだけいた時よりは確実に減ってるから、そこはちょっと、うん、まあ、申し訳ないって言ったらだけど、なんか感じる時はたまにある、
うん、
けどなんかその自分が与えてる愛情が減ったなとはあんまり思わないかも、
うん、
自分も 100% 向き合う時は息子さんと向き合ってると思ってるし、
うん、
なんだろうね、なんかもう全部娘さんの相手してるわけでもないから、
うん、
でまあ息子さんがハッピーに毎日過ごしてるから、なんかそこは今のところそんなに感じてない、
うん、まあ、なんか愛情が減ったわけじゃないよね、
そうそうそうそう、
単純に時間が一人に割ける時間が単純に減っちゃったけど、
うん、
愛情が減るっていうのはイコールじゃないからね、
そうそうそう、
うんうん、それは本当にそう、
うん、どうですか、
うん、 まあ、息子さんに対する愛情は全く減ってないし、
うんうん、
娘さんに対する愛情が単純に増えたみたいな感じ、
うんうん、
で、まあ、時間はやっぱり減ったから、うん、息子さん今まで 100% 向き合ってたのが、
うん、
息子さんからしたら50になってるとは思う、
うん
う
んうん、
けど、なんて言うんだろうな、時間は減っても愛情は減らないから、
うんうん、
なんて言うんだろうね、
うん、
伝えるのは難しいですけど、
わかるよ。
トータルの幸せ量は変わらないみたいな、
うんうん、いやなんかそれこそやっぱり兄弟で得られるものもやっぱりあると思うし、
うん、
なんかそこは単純にまあ比較はできないけど、まあ、でも私たちは全然後悔してないし、娘さんも息子さんも生まれてよかったなって思ってるから、
うん、
まあね、寂しい気持ちは確かにあるとは思うけど、
うん、
でもなんかさ、愛情ってさ、なんか例えば息子さんだけがいた時にさ、自分が作れる愛情が100だったとするじゃん、
うん、
さ、娘さんが生まれたらなんか自分が作れる愛情が200になるみたいな感じじゃない？
うん、本当そう、
ね、だからなんか別に息子さんに注いでる100は変わらないというか、
うん、
割るわけじゃない気がするから、
そう、それが言いたかった、
うん、
じゃあまあ確かにあの牛が足りないって言われたエピソードがあるじゃん。
ああ、そうね、
それは補足しとくか。
そうね、あれちょっとゆる語りでねお話ししたんですよ。そう、あのゆる語りのねシャープ16の回でちょっとお話ししてるんですけど、生まれた時は息子さん別に嫉妬みたいなのあんまりなかったのね、
まあ、まだその時期は分かってなかったっていうのもあるよね。
あ、そうそうそうそう、
その娘さんが生まれてそれが家族になるんだっていうのがまだ伝えられてないというか、うん、自分も理解できてないみたいな。
そうそうそうそう、全然分かってない、
うん、
けど今はもう多分家族の一員として認識してて、
うん、
娘さんどことか、娘さん好きぎゅーとかやってるから、なんか一応妹、まあ、妹っていう概念がどこまで分かってるのかあれなんですけど、まあ、家族としては分かってるけど、うん、本当に生まれた時は幼いからそういうのが全然分かんないっていうのもあるし、突然出てきて誰これみたいな感じだと思うんですけど、うん、でまだ息子さんもさ、ちっちゃいからさ、なんか悪気があって引っ叩くっていうよりもなんかよく分かんないけどとりあえず手が出るみたいな感じで、それぐらいかなって感じだったの。でもなんか息子さんが、まあ、徐々にいろいろ分かるようになってきて、かつ娘さんが動くようになってくると、娘さんに割く時間も増えてくるというか、寝転がってる時はまあとりあえずさ、いろいろお世話したらさ、娘さんベビーベッドに入れとけばさ、息子さんと遊べた、相手できたんだけど、だから今はやっぱ動くし、抱っこしてって娘さんも寄ってくるしで、息子さんもやっぱりママ取られたとかパパ取られたとか僕のおもちゃだとか、まあいろいろあるじゃん感情が。だからなんかそれで結構赤ちゃん帰りみたいなのがあって、まあ、2ヶ月前ぐらいかなって感じなんですけど、まあ、年齢的なねものもあると思うんだけど、なんかそれが結局は紐解いていくと、息子さんと私とか息子さんと夫さんっていう、その親と2人だけの時間みたいなのが足りなかったかなって思って、なんかそこを意識的に変えたっていう話だよね、
うん、そうだね、
うん、
まあ、息子さんが不機嫌な時とかね、なんか娘を叩いちゃったりした時に、
うん、
なんでそういうことするのみたいな、
うんうん、
寂しかったのとか、
うんうんうん、
嫉妬しちゃったの、
うんうん、
とかね、そういう話はすると、嫉妬しちゃったのとか、
うん、
言う足りないのとか教えてくれるようになって、
う
ん、
そうそう、
まあ、そう、ごめんねって言って、
うん、
しようねって、嫉妬しちゃったよねって言うようにして、
うん、
そうすると受け入れてくれたって息子さん感じて、そこからすごいちゃんと行動できるようになるし、
うんうんうん、
やっぱりでもちゃんと分かってるんだなと思って、
うん、
寂しい気持ちもあるし、
うん、
嫉妬する気持ちもあるし、
うん、
それをちゃんと親が察してあげられると、
うん、
うまくいくなと思って、
うん、
難しいけどね。
そうね、まあ、だから10ヶ月のね、そのお姉ちゃんはまだまだ多分、
うん、
私たちの息子さんよりもちっちゃい時に、ね、妹さんか弟さんか分からないけど下の子が生まれるっていうことだから、多分だいぶ分からない時期が長いかな、
うんうん、
どうなんだろう、
そう思うよ、
まあ、その子のその発達とかさ、
2歳とか2歳半とかね、
うんうんうん、息子さんは本当に2歳半ぐらいからいろいろちゃんと言葉にもできるようになったし、
うん、
分かってきたかなって感じがするから、うん、まあ、そこはねちょっと難しい時もあるとは思うんですけど、根気強く言い続けたりやっぱするしかないよね、
うん
うん、
ですね、
うんうんうん、
まあ、あの1人目も可愛いってことなので、2人目も絶対可愛いから、
絶対可愛いよ、
大丈夫です。
いや、そうそう
愛情が減ったりとか、
うん、
多分ないと思うし、
うん、
基本的に愛情増えて、
うん、
もっとなんか生活がより彩りが増すものになるかなと思っております。
あとさ、でもちょっとさ一個思い出したけどさ、なんか息子さんがさ娘さんを叩いちゃった時期はちょっと息子さんに対してイライラというか、なんかなんで叩くんだろうみたいな、なんでこんな子になっちゃったんだろうってちょっと思ってた時期もあって、でもなんかそれはいろいろ考えるとやっぱまだまだわからない時期だし、 別に息子さん悪気があってやってるわけじゃないし、あと回避できるものは親が回避しないといけないなっていうことをそういえば思った時期がある。娘さんがまだ多分ちっちゃすぎて、なんだろう、息子さんにやられるって思ってこっちもなんか防衛本能じゃないけどなんかそこがあった時期があったから、なんかもしそう思っちゃうんだったら上の子が下の子を攻撃しないようにちゃんと親が防衛策を張ってあげるとか、なんかそういうことも大事かも。なんか意外とネットで見ると上の子可愛くない症候群とか結構あるらしいの。まあやっぱさ、人間ってさ、攻撃されるとさ防衛本能が働くってよく言うじゃん。だからなんかそれと一緒で、まあ、特にお母さんとかって産んだ後ガルガル期とかあったりするから、なんか多分その矛先が親とか旦那とかじゃなくて上の子に行っちゃうみたいなことなのかもしれないけど、まあ、それはね本当人それぞれだと思うし、ある人ない人いるしっていうのがあると思うんですけど、まあ、なんか一つずつ本当に解決していけば大丈夫な問題だとは思うので、でも結局はまあ私も息子さんも娘さんも本当に可愛いなと思ってるし大好きだから本当に愛情は減らないかなと思います。
はい、
うん、
お便りありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、では2通目紹介したいと思います。浜横夫婦さん、こんにちは。20代後半のピグレットです。私は昨年11月13日に結婚し、もうすぐ結婚記念日を迎えます。お、ちょっとお便りが間に合わなそうだね。
確かに
失礼しました。もう過ぎちゃったかな。
うん、うん、
過ぎちゃいましたね。失礼しました、うんうん、また恥ずかしながらちゃんとお付き合いした彼氏は夫が初めてなのと、昨年は体調を崩していたため、パートナーと過ごすクリスマスや結婚記念日は今年が初めてで、とても楽しみにしています。学生の頃はクリスマスはディズニーに行ってみたい、ホテルに泊まってみたいといろいろな願望がありましたが、いざその日を迎えると何をするか迷っています。そこでご相談です。まだ一度も好きな人とクリスマスデートや記念日デートをしたことがない私に、おすすめのデートスポットや過ごし方を教えていただけると嬉しいです。また小さな子供がいるので子連れでも楽しめるような過ごし方ももしあればぜひお聞かせいただきたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
結婚記念日とか、
うん、
クリスマスの過ごし方ということで、
うん、
ちょっと結婚記念日はおそらくね配信の頃には間に合わないんですけど、
そうですね、
クリスマスはね間に合うかもしれないので、
うん、まだ
大丈夫、うん、はい、すいませんでしたと。
これ難しいね。なんかさ、子供ありなしでだいぶ変わってくるじゃん。
そうね、
きっと過ごし方って
だいぶ変わってくるね、
ねえと思うからさ
子供ありだと、でも子供ありの前提で話した方がいいよ ね、
うん、じゃあ私たちがどういう過ごし方してるか、
まずは、
うん、
そうね、なんかしてるっけ
でもさ、クリスマスはさもう割と家族で過ごすことが多くない？
そうだね。
なんかそれこそ自分たちの両親とかも含めて家族で一緒になんかどこのクリスマスケーキ買うとか言って、
うんうん、
毎年予約して
チキン焼いたり、
そう、チキン焼いて一緒にご飯食べてみたいな感じが多い気がする。ここ子供が生まれて3年2年ぐらい、
そうね
なんか私たちそんなにさ、すごいなんだろう、記念日キラキラみたいなタイプじゃなかったじゃん、
うん、
そもそも付き合った時も、うん、だからクリスマスだって言って都内のホテル泊まるとかなかったよね。
やったことない
ね、やったことないよね
ディナーもないんじゃん。
でも美味しいさ、クリスマスディナーみたいなのはさ食べに行ったこともある。
ランチしたよね。
あ、そうそう、ランチランチ、
うんうん、フレンチ食べ行ったり、ね、
あ、そうそうそうそう、
確かに。
だからそれで行くとさ、子供がいてもさ、
うん、
個室の
なんか
そういうフレンチとか、
うん、
イタリアンとかいつもとは違うレストランちょっとおしゃれしてっていうのはあり
あり
な気がする。
そうだね、
うん、
ちょっと我々はもうなんかさ、何年目って感じじゃん、
うん、
お祝いするのが。
いや、それ
だから結構この家で過ごしちゃうけど、
うん、
まあ、その付き合いたてとかね、
うんうん、
まだそんなにデートらしいそのクリスマスデートとかしてないんだったら、
うんうん、
確かに我々も夫婦も付き合いたての頃は、
うん、
そういうね、
うん、
ディナーとかランチとかね、うん、してたし、
うん、
その後ちょっとショッピングモールとかブラブラしたりとか、
うん、やっぱクリスマスのさ雰囲気のさ、
うん、
ショッピングって楽しいじゃん。
そうね、
なんかイルミネーションも綺麗だし、なんかウィンドウショッピングだけで楽しいみたいなのがあるから、うん、なんかまあちょっとしたそういうおしゃれな街に出かけてご飯食べてお散歩するとかでも、
うん、
なんか気分は上がるというか楽しい気はする。
そうだね、
うん、
まあ今はきっとディズニーとかもさ混んでるんだろうね。
そうね、
クリスマスの時期とかは。あ、
クリスマスのシーズンは混んでるんじゃないかな。
しかも寒いし子連れで行くの大変だよね。
そうね、日中だけみたいになっちゃうのかな、
うん、
うん、そうね、ディズニーはしかももうちょっとお子さん大きくなってからの方が楽しいんじゃないかなと、
うん、
そのちっちゃい子ってまあどれぐらいかわからないけども、自分で割とディズニーのキャラクターが分かって、
うん、
なんか これしたいとかこれ乗りたいとか言うようになった方がなんとなく親も楽しいかなと思って私たちはまだ行ってないんだよね、
うん、
そうそう、なんとなく周りのママ友とかから聞くとベビーカーに乗ってる時代よりは歩いた方が楽しいって言ってた。
うん、なるほどね、
うん、なんかずっとベビーカーってさ、確かになんか、まあ、まだ何も分かってない状態だからちょっと歩いてなんかそのキャストの方と写真撮ったりとか、
うん、
そういう方が楽しいみたいな、
うん、
って聞いたことあるからな。
そうね、
うん、
あとなんだろうね、おすすめの過ごし方、
まあ、でもさ、それこそさ最近はさシッターさんとかも全然さ使う文化って言うとあれだけどさ、なんか使ってる方も増えてるし、日本でもそういうのって浸透してる気がするから、なんか結構記念日とかはまあもちろんご実家のご両親に預けるとかその旦那さんのご両親に預けてとかもあると思うんですけど、なんかそれが難しかったら公的なサービスを利用してお子さんを例えばお昼何時間だけ預けて2人でデートするとか、それこそ美味しいご飯食べに行くとか、うん、映画見に行くとかやるのもありかな、
うん、
と思う。そのお子さん抜きでね、デートみたいな感じで、
うん
うん
うん、確かに
私たち最近結婚記念日はあんま祝ってないね、多分。
そうね、子供が生まれる前はなんかよくその時期に合わせて旅行行ったりとか、
行ってた行ってた、
してたけど、子供が生まれてからはあんましてないね。
うん、まあでも一応してるか、なんか結婚記念日とさ息子さんの誕生日とさ夫さんの誕生日あたりが似てるんだよね、
うん、
だからなんかそのあたりで旅行は一応
そうね
毎年組み込んではいる、
組み込んでなんか
合同旅行みたいな、そうそうそう、
確かに、
うん、
でもね、
うんうん、
まあ、あとこれから毎年祝われるんだったら、うん、なんか毎回同じ場所で写真撮ってみるとか、
あーなるほどね、
同じポーズで写真撮ってみるとか、
うんうんうん、
あとなんかクリスマスは毎回ここは恒例みたいなのができると面白いかも、
うんうんうん、そうだね、確かに
記念日とかも、
え、それやりたいじゃん、
うん、やるかなんかこのクリスマスツリー飾ってるじゃん、うち、
うんうんうん、
だからクリスマスの日みんな4人で並んで写真撮るみたいな、
そうだね、
それまあ毎年やったらさ20歳になる頃には
確かに、
まあ、撮ってくれないと思うけどその頃には
えーって言われるよそうだね、
じゃあ理想のクリスマスの過ごし方とか教えてよ。
え、理想先生、子供ありなしどっち
なし
なし、え、それはもう私は美味しいご飯食べに行きたい、
うん、
都内でもどこでもいいけど、なんかまだ行ったことのない、
うんうん、
子連れではまあ行けないような、
はいはい、
静かなお店でゆっくりとご飯が食べたいです
いやそれそうね、
だってもう今外食行ったら書き込んでるやん親、
そう
ご飯を、
そうなんだよねゆっくり料理に合わせてワイン飲みたいよね、
そう、そういうのができないじゃんやっぱり、からまあだから個室もさいいんだけどさ、なんだかんだやっぱ子供に合わせないといけないからさ、
うん、
そのご飯を楽しむっていうことをしたい、
そうね、
うん、美味しいご飯、しかも
わかる、
うん、ファミレスとかじゃなくてって言ったらあれだけど、
ピンピン出してほしい、
そうそうそうそう、自分じゃ作れないポワレのなんとかとか、
それ
ムースのジュレなんとかとか、そういうのが食べたい、
はい、
どう、
わかる、そうね、
あとなんか子供を気にせずおしゃれしたいから、
うん、わかる、
今なんかネックレスとかもつけられないし、
うん、
なんか汚されたらなと思って高い服とかも着れないし、だけどなんかそこを気にせず好きな服着てご飯行きたい、
そうね、
うん、
確かに、
どう、
わかる、あ、今それができる人はねぜひね、
うん、
やってください、
うん、
子供がまだいない方、
うん、
当たり前でもねできなくなることはあるんで、
う
ん、
そう、まあもうちょっとしたら私たちも再会できると思うけどさ、
そうだね、
まあ何十年後ぐらいかにもも
うちょい先じゃ前じゃない、
あ、もうちょい前かな、
わかんない
けど、あ、でも10年は無理では、
うん、
そんなことないかな、
確かに、まあ、でもそうは言いつつ子供がいるといるで楽しいよね、
あ、そうそう、全然楽しいんだけど、なんかね、
わかるよ、
うん、
それは変わるからね、
そうそう、あ、でもなんか私子供ありのクリスマスの理想の過ごし方はやっぱなんかみんなで朝起きて、
うん、
なんかプレゼントとか開けて、
うんうん、
一緒にワイワイして、
そうね、
っていうのが
ちょっと料理一緒にしたりしてね、
そうそうそう、
夜はすごい豪華な感じで、
うん、
チキンとか
そう
ケーキとかね、うん、
それこそなんかおじいちゃんおばあちゃんとかその一緒に家族みんなで、うん、なんかだから海外流のクリスマスの過ごし方って言ったらあれだけど、
うんうん、
その恋人同士っていうのじゃなくて家族で過ごすみたいなのが今は理想というかやりたいなみたいな、
そうね、クリスマスパーティーみたいな、
そうそうそうそう、うん、ですね、
ですね、
うん、
ちょっと参考になったか微妙ですけど。
そうね。そもそものね、レパートリー少なすぎん、ご飯食べるしかしてないし、我ら。そうね、旅行、うん、まあ、あと旅行もいいかもね、でも確かに。
そうね。
まあでもその時期というかクリスマスは高いから、ね、ちょっとずらしてかもしれないけど。う
ん、なんかあんまり六本木のイルミネーション見て、うん、なんかそこのレストランにどうしても行きたくてとかないじゃん。
う
ん
う
ん、
あ、そう、それはない。ね、
ないよね。
ないね。
目黒川のあれ見てとかさ。
あ、桜ね。
桜イルミね。
あ、イルミね。うん、青い洞窟ね。
うん、そうそうそう、とか。
あんまりイルミネーションはそんなに興味ないんだよね、私たち。
うん。
なんかクリスマスの雰囲気は好きなんですけど、なんかクリスマスツリーがあって、ちょっとピカピカしてるみたいなのを、こうなんか、たまたま巡り合って見るみたいな、歩くみたいなのがいいんだけど。
確かに。
なんかイルミネーションを今日は見に行くぞみたいなのはないよね。
うん、うん、クリスマスマーケット行きたいね、ドイツの。
ああ、行きたい行きたい。
ドイツのね。
それいいじゃん、それ、うん。
それ理想。はい、うん。
ホットワイン飲みたい、あの、樽の。
わかる。寒い中ね、凍えながらホットワイン飲みたい、
ね。うんうん。そうね。
確かに。でもなんかそういうのやってるとこあるよね。
あるある。
クリスマスマーケット、うん、外でちょっとワイン飲めるみたいな。
うん、それこそ多分赤レンガとかさ、六本木とか、う
ん、あるよね。
やってると思う、毎年。私行った記憶あるもん、学生の時とか。行ったことある、確かに。うん。
あれ上がるよね、テンション。
そうね、あれは確かになんかいつもと違う雰囲気というか、
うん、
まあ、オクトーバーフェストみたいな感じな気がするけど、
うん、
恋人と行っても楽しい気はするし、
うん、
デートとしてもありかなと、
うん
うん、
思います、
うんうん、
はい、素敵な記念日クリスマスを過ごせることを祈っております。
はい、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。はい、では締めたいと思います。浜横夫婦のゆるキャリ暮らし、今回の放送は以上です。各種ポッドキャスト、スタンド FM で毎週火曜日と金曜日に配信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。またお便りはエピソードの説明欄のリンクから送っていただけます。スタンド FM はレターで送っていただけます。質問や相談はもちろん、感想、応援メッセージもお待ちしております。では最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。